This is MIT Technology Review.
2022年5月30日掲載。ウェイモ、クルーズに挑む AV2.0 ベンチャーは自立自動車の突破口となるか。4年前、英国の田舎にある小さな道路で、車の中に座っていたアレックス・ケンダルはハンドルから手を離した。数台の安価なカメラと巨大なニューラルネットワークを搭載したその車は、道路の端に向かって進んだ。すると、ケンダルは数秒間ハンドルを握り、進行方向を修正した。車が再び道を逸れた時も、ケンダルはそれを修正した。ケンダルによると、その車は20分足らずで自力で道路を走行できるようになったという。試行錯誤の末にニューラルネットワークを訓練する強化学習と呼ばれる人工知能の手法を利用し、実際の道路でゼロから車に運転を教えたのは、これが初めてのことだった。この試みは新たな道へと進む小さな一歩であった。新世代のスタートアップが、日常生活で無人乗用車を実現するための突破口になる可能性があると考える道である。強化学習は、超人的な腕前で囲碁やビデオゲームをプレイできるコンピュータープログラムの作成において大きな成功を収めてきた。今では核融合炉の制御にまで利用されている。しかし、運転は複雑すぎる技術だと考えられていた。私たちは笑い者にされましたと、英国に拠点を置く無人乗用車のスタートアップ、ウェーブの創業者兼最高経営責任者であるケンダルは語る。ウェーブは現在、ラッシュアワーの時間帯のロンドンで自社の自動車を訓練している。同社は昨年、ロンドンの街中で訓練した車を、追加訓練なしで、ケンブリッジ、コベントリー、リーズ、リバプール、マンチェスターの5都市で走行させられることを示した。それは、クルーズやウェイモといった自立走行車業界のリーダー企業がなかなか実現できずにいたことであった。ウェイブは5月にマイクロソフトと提携し、同社のニューラルネットワークをマイクロソフトのクラウドサービスである Azure のスーパーコンピューター上で訓練すると発表した。投資家たちはこれまでに自立走行する自動車の開発に1000億ドル以上をつぎ込んできた。これは米国航空宇宙局が人類を月に到達させるために費やした費用の3分の1にあたる額だ。しかし、15年の開発期間と途方もない距離の走行試験にもかかわらず、自動運転技術は試験段階から進展していない。膨大な額の費用が使われたのに、非常に限定された成果しか得られていません、とケンダル CEO は言う。ウェーブをはじめ、米国のワービやゴースト、イスラエルのオートブレインズといった無人乗用車のスタートアップが AI に全力を注いでいるのは、それが理由だ。自動走行車、AV2.0 と自称するこれらの企業は、よりスマートかつ安価な技術で、現在の市場をリードする企業を追い抜けると考えている。古代広告マシン。ウェーブは、100の異なる都市に無人乗用車を配備する最初の企業になることを望んでいる。しかし、それは自身が生み出した理想を長年にわたり信奉し続けてきた業界による、さらなる古代広告に過ぎないのだろうか。この分野では過剰な宣伝があまりにも多すぎますと、Uber で自動運転チームを4年間率いた後、2021年にワービを設立したラケル・ウルタスン CEO は語る。そもそも、この課題がいかに難しいかという認識も不足しています。私は自動運転で主流となっている手法では、自立走行車を安全に利用するために必要な水準に到達できないと思います。現在主流となっている手法の起源は、少なくとも2007年、使われなくなった米空軍基地内の小さな模擬市街地内で、6つの研究者チームがロボット車両を走行させた国防先端研究計画局アーバンチャレンジまで遡る。ウェイモやクルーズは、このイベントでの成功を受けて立ち上げられた。そして、このレースに勝利したチームが使用したロボット工学の手法が定着したのである。それは、認知、意思決定、車両制御をそれぞれ異なる問題として扱い、それぞれの問題に異なるモジュールを用意するというものだ。しかし、これではシステム全体の構築や維持が難しく、一つのモジュールのエラーが他のモジュールにまで波及してしまうとウルタスン CEO は語る。必要なのはロボット工学の考え方ではなく、 AI の考え方なのです。新たな構想はこうだ。ウェーブやワービなどの企業はそれぞれ複数の異なるニューラルネットワークでシステムを構築して手作業で接続していく代わりに、自ら細かい問題を解決する一つの大きなニューラルネットワークを構築している。 AI に十分なデータを与えると、その AI は前方の道路に関するカメラやライダーのデータというインプットを、ハンドルを切ったりブレーキを踏んだりするというアウトプットに変換することを学習する。このようにインプットからアウトプットまで一貫して実施する手法はエンドツーエンド学習として知られている。 GPT-3 が自然言語処理で、またアルファゼロが囲碁やチェスで使ったのはこのエンドツーエンド学習なのだ。この手法により解決不可能と思われていた多くの問題がこの10年間で解決されました、とケンダル CEO は言う。エンドツーエンド学習によって超人的な能力を実現できるようになったのです。運転も例外ではありません。ウェーブと同じくワービもエンドツーエンド学習を採用している。しかしワービはまだ本物の自動車は使用していない。ほぼすべて超リアルな運転シミュレーション内で自社 AI を開発しており、それ自体を AI の運転インストラクターが制御している。またゴーストは AI ファーストの手法を採用し、道路上を進むだけでなく他のドライバーへの対応を学習する自動運転技術を開発している。20万個の小さな問題。オートブレインズはエンドツーエンドの手法を利用しているが、他の企業とは異なるアプローチをとる。自動車が遭遇する可能性のあるあらゆる事態に対応すべく、一つの大きなニューラルネットワークを訓練するといったことはしていない。その代わりに、何十万という数の小さなネットワークを訓練し、それぞれが非常に具体的な状況に対処できるようにしているのだ。難しい自律走行車の問題を、何十万という小さな AI の問題に変換しているのです、と、オートブレインズのイガル・ライチェルガウズ CEO は言う。一つの大きなモデルを使用すると、実際よりも問題が複雑になるとライチェルガウズ CEO は語る。私は運転するとき、道路上のすべてのピクセルを理解しようとしているわけではありません。状況から得られる手がかりを見つけ出しているのです。オートブレインズは、自動車のセンサーデータを AI に取り込み、雨、歩行者の横断、信号あるいは晴れ、自転車の右折、後続車など、起こりうる多くの状況の一つにその場面をマッチングさせる。オートブレインズによると、160万キロメートル分の運転データを使うことで、同社の AI は約20万件の異なる状況を判別し、それぞれの状況に対応する個別のニューラルネットワークを訓練しているという。オートブレインズはこれまで自動車メーカーと提携して自社テクノロジーの試験をしてきたが、現在は自社製車両の小規模部隊を保有している。ウェーブのケンダル CEO は、オートブレインズがしていることは高度な運転支援システムには有効かもしれないと考えているが、自身の手法と比べて優位性があるとは思っていない。自動運転の問題に取り組む際には、現実の世界で直面する複雑な問題と同じように難しい状況を扱うことになると考えています、とケンダル CEO は言う。クルーズコントロール。いずれにせよ、こうした新たな波が自律走行車のフロントランナーを追い抜くことは期待できるのだろうか。当然ながら、同業界のリーダー企業であるクルーズの工学担当副社長であるモーエルシェナビは考えを変えていない。現在の最先端技術では、クルーズがいるステージに到達できません。クルーズは、世界でも指折りの無人乗用車企業だ。昨年11月以来、サンフランシスコで実際にロボタクシーサービスを提供している。クルーズの車両は限られた地域でしか走行していないが、今では誰でも同社のアプリを使って車を呼び、誰も乗っていない車を道路の脇に停車させられる。お客様の反応は実に様々です。非常に心が躍ります、とエルシェナビ副社長は語る。クルーズは自社のソフトウェアをサポートするため広大なバーチャルファクトリーを建設した。そこでは何百人ものエンジニアがパイプラインのさまざまな箇所を担当している。エルシェナビ副社長は、現在の主流であるモジュール方式は新しい技術をどんどん取り入れられるという点で優位性があると主張する。エルシェナビ副社長はさらに、 同社の手法は他の都市では通用しないという考えを否定する。私たちは何年も前にどこかの郊外でサービスを開始することができていたでしょう。しかしそうしていたら自分たちの首を絞めることになっていたはずです。私たちは極めて意図的に何十万人もの自転車に乗る人や歩行者、緊急車両、割り込んでくる車などが行き交うサンフランシスコのような複雑な都市環境を選びました。そうすることで簡単に拡張できるものを作らざるを得なくなるのです。クルーズの自動運転テクノロジーがウェーブよりも進んでいることは確実だ。例えばウェーブはまだ人間が運転席に座っていない車両で試験をしていない。しかしクルーズの車両が新しい街を走行するにはまずセンチメートル単位の詳細な地図を作成する必要がある。無人乗用車を開発する企業の多くはこのような高精細3次元地図を使用している。これらの地図は車線や信号の位置、特定の道路の縁石の有無など走行中に取得した実際のセンサーデータに加えて追加情報を提供してくれる。このようないわゆる HD マップはカメラやライダーで収集した道路データと衛星画像を組み合わせて作成される。米国、ヨーロッパ、アジアでは何億マイルもの道路がこの方法でマッピングされてきた。しかし道路のレイアウトは日々変化するため地図作りに終わりはない。多くの無人乗用車企業は専門業者が作成管理する HD マップを使用しているが、クルーズは自社で作成している。都市、運転状況、道路のレイアウトなど全てを再現できますとエルシェナビ副社長は言う。こうした取り組みによってクルーズは主流の競合他社に対しては優位に立っている。だがウェーブやオートブレインズなどの新参企業は HD マップを完全に見限っている。ウェーブの自動車は GPS を搭載しているが、それ以外はセンサーデータだけで道路を読み取ることを学習する。この方法では自律走行車の実現はより難しくなるかもしれないが、特定の場所に縛られることはない。ウェーブのケンダル CEO はこれこそが無人乗用車を普及させる鍵であるという。私たちが最初に街へ進出するまでには時間がかかるでしょう。しかし一つの都市で実現できればどこへでも拡大できるのです。そうは言うものの道のりは長い。クルーズのロボタクシーがサンフランシスコを有料で走行している一方で、新参企業の中で最先端を行くウェーブはまだセーフティードライバーなしの自動車試験は実施していない。ワービに関しては実際の自動車すら使っていない。しかしこれらの新たな AV2.0 企業は最新技術を味方につけている。エンドツーエンド学習はコンピュータービジョンや自然言語処理でできることを一変させたのだ。そのためこうした企業が自信を持つのは間違ってはいない。もし皆が同じ方向に進み、それが間違った方向だったとしたら、問題を解決することはできませんとワービのウルタスン CEO は言う。多様な手法が必要なのです。まだ解決策は判明していないのですから。以上、ミル・ダグラス・ヘブンの報告でした。